ナチュラリストポッドキャスト。
この道を進んだ先にある扉を開けると、人に出会える場所、集いの広場がある。そこはみんなが集まっておしゃべりしたり、お話を聞いたり、いわば多目的ルームのような場所。今日も私は誰かに会いに行く。
さあ、毎月第3土曜日の集いの広場は、通信制普通科福山市と呉市に校舎がありまして、今2028年4月に広島市の八丁堀に新校舎を開校するということで、県へ認可申請も予定されています。東林館高等学校理事長の木田光平さんをお迎えして、親子教育相談所として、親子のことや教育のことをテーマにいろいろとお話を伺っております。はい、スタジオには先生です。よろしくお願いいたします。はい、はい、もう夏休みにね、うんうん、入りましたよね。
う
ん、
そうですね、
うん。先生もちょっと今日は夏らしい格好をされてますけども。
はい、急いで出てきました。
ね、ちょっと気分もなんか夏に向かってちょっとね、開放感がありますよね。はい。はい、まあそんな中、うん、今日先生にお話しいただくのは、
はい、
もう一度伺いたかったんです。やっぱり AI のこと、うんうん、どんどん進化してますよね。はい、私たち大人も仕事やプライベートや場面を問わずも使ってるという現状があります。
はい、
ただですね、やっぱりこう子どもたちにちょっとどこまで自由に使わせたらいいのかっていうのはすごくこう気になるところなんで、うん、今日は子どもと AI というテーマで、
はい、
使い方とか向き合い方について先生に伺っていきます。
はい、お願いします。
先生も使われますか？
あ、使いますね。毎日使ってるんじゃないかなと思いますけどね。仕事でもね、プライベートでも、
ね、うん、調べ物とか。
そうですね、調べ物は特に多いですね。
はい、さあ、まあ、今子どもたちの AI のこう使用状況などは、うん、何かデータみたいなものとかも出てるんですか、現状？
そうですね、今の文科省とか、まあ、民間の教育機関がまあ調査をされてると、まあ、中高生の半数以上が使った経験があるみたいな、
はい、
あるいは仕組みを知ってるみたいな結果が出てますし、うんうん、まあ、小学生でも利用経験がある子どもたちっていうのはまあ年々増えてますが、ね、うん、私の肌感覚では正直もっと使ってるイメージで、あの去年ある中学校からご依頼いただいて、はい、中学生向けに講演したんですよ。その中で生成 AI 使ったことがある人って聞いたら、うん、もうほぼ全員手を挙げてまして、中高生の我が子もヤフーとかグーグルでもはや検索かけずに、チャット GPT とかジェミニで検索してますよね。
やっぱそっちになりますね。
やっぱり使い方もいろいろだと思ってて、まあ、宿題で分かんない問題聞くとかね、英会話の会話練習するとか、まあ、あとはゲームの攻略法を調べるとか、なんか暇つぶしで話し相手として使う子もいるみたいで、まあ、学校によってはまだ利用制限してるところもありますけど、まあ、家庭でもね、まだ触らせたことがないっていうケースもあって、まあ、子供によってこう経験の差はまあ大きい分野かなとは思いますが、まあ、この状況ってこうインターネットが普及し始めた頃とかですね、まあ、SNS とかこのキャッシュレス決済がこう広がり始めた頃とよく似てるなと思ってて、ね、まあ、やっぱりこう新しい技術とかテクノロジーって登場していくと、まあ、必ず便利と不安っていうのが同時にやってくるんですよ。
いや、本当それは思います、ね、
だからこう今求められてるのはこう危ないから使わせないじゃなくって、まあ、安全に使える力をどう育てるかっていうのが結構テーマなんじゃないかなと思いますね。
スピードも速いですからね、こう大人も分かってないうちに ねどんどん広まっちゃう現状があって、まあ、子どもが AI を使うことのメリットとデメリットというのは、まあ、今どんなことが考えられますか？
そうですね、まあ、メリットは本当たくさんあると思ってて、うん、まあ、まず分かんないことを分からないままにしなくて済むっていう、こういつでもどんな些細な疑問でも、もう AI だったら怒らず何回でも答えてくれる、まあ、そういう家庭教師みたいな、で先生とか保護者が方が忙しい時間でも、まあ、24時間聞けるし、
はい、
例えばもっと簡単に説明してほしいとか、まあ、例えば小学生でも分かるように教えてほしいみたいな、こう何回でもこう聞き直せる、それはすごく非常に大きなメリットじゃないかなと思ってて、で、まあ、しかもこうほとんどの場合スマホとかタブレット1台あれば無料で始めれるっていう、
そこですよね。はい、
で、まあ、一方でデメリットもあると思ってて、はいはい、やっぱり一番心配されてるのはこう考える力がつきにくくなるんじゃないかみたいな、考える前に答えを見てしまう癖がついちゃうんじゃないかみたいな懸念があるんじゃないかなと思いますね。 で、例えば計算問題とか作文でも、うん、まあ、答えだけ教えてって使っちゃうと、はい、まあ、自分で考える力って育ちにくいですし、うん、で、あとはですね、AI ってやっぱりどうしても間違った情報を、はい、まるでこう本当のことのように答えてしまうことってあるんですよ。まあ、いわゆるこれハルシネーションって言われる現象なんですけど、はいはいはい、だからまあ子供たちには、うん、まあ、AI、大人たちもそうなんですけど、うん、AI は決して万能じゃないですよと。
そうですよね。うん、
あの参考にするものですよという認識を持つことが大事で、うんうん、で、あとですね、あのこれ先日あのヤフー、あの先日あのニュースにもなりましたけど、うん、あのバンダイナムコのバンダイチャンネルにですね、うん、15歳の少年がチャット GPT で生成したプログラムでサイバー攻撃を仕掛けて逮捕されるという事件が起きて、あの顧客情報を何人分だったかちょっと忘れましたけど、はい、強制退会させるみたいな、もうあれこそこの AI 時代を象徴するような事件だと思ってて、
う、
まあ、そういったこの犯罪行為が、まあ、実はまあ多くの人にできてしまう恐れもあって、で、ああいうニュースがどうしても出ちゃうと、うん、こう保守的な方からは、はいはい、まあ、やっぱり AI って危ないんじゃないかみたいな、まあ、考えになりがちではあるんですけど、でもまあこれってまあ一方でよく考えてほしいのは、結局ね、モラルの問題だと思うんですよ。
そうですね。う
ん。ほとんどの子供たちは便利に使おうとするだけで、まあ、犯罪に利用しようとは考えてないので、うん、やっぱこの IT リテラシーの専門家の先生がいつもおっしゃってたのは、もうネットモラルは家庭モラルだと。でね、まあ、いつの時代も一緒で、うん、私が子供の頃はポケベルから PHS に始まり、
はい、
まあ、やれ2チャンネルが危険だとか、うんうんうん、ミクシーが危ないとか、まあ、今では SNS だとかね、ヤフーコメント荒れちゃうみたいな、でそれが今 AI になってるみたいな。
で、
テクノロジー進化してる時っていつも同じ道にたどるんですよ。でもその時にそのテクノロジーを便利にうまく使う人とそうじゃない人の違いっていうのは、やっぱり道徳心とかモラルがやっぱあるのかないのか、ちゃんとそれを家庭とかいろんなところでちゃんと身につけてることができるのかどうなのかっていうところと、あとは一方で危険を察知する力があるかないかとか、
ね、
自分で解決できそうない時に誰かに頼れる力があるのかないのか、もしくはこう近くに頼れる存在がいるのかいないのか、まあ、結局そういう外部環境とかすごく大きいんじゃないかなと思いますね。
ね、例えば包丁とかも本当にね、料理をするには欠かせないものですけど、使い方をね、間違えると危ないという、その同じものだと、ね、捉えて、はい、学ばなきゃいけませんが、授業でもね、AI は取り入れられるっていう現状は今どうなんですかね、 AI についての授業。
そう、これはあの学校によってじゃないかなと思ってますね。やっぱまだ過渡期で、まあ、少しずつ始まってはいると思いますけど、まあ、生徒自身に使わせるっていう学校もあれば、まあ、先生側だけが使ってる、利用してるっていう場合もあると思ってて、
はい、
まあ、例えば授業のアイデア出しなんかはこれ先生側が取り組んでることじゃないかなと思いますし、あとは英語学習での会話練習とかね、これは授業中によりこうネイティブに近い発音で練習させたいとか、あとはプログラミングのコードの考え方の習得とかね、プレゼンの資料作りの仕方を、まあ、生徒と一緒に学ぶとか、まあ、いろんな使われ方があるんじゃないかなと思いますが、まあ、AI が全ての答えを出すためじゃなくって、こういわゆるこう考える材料、
はい、
こう叩き台を作るため、こう思考の訓練の材料を増やすために活用する学校が増えてるんじゃないかなという印象で、で、まあ、これからはこう AI を禁止にする教育じゃなくって、AI を上手に正しく使える教育に変わっていくんじゃないかなと。
なるほどね。
で、間違いなく社会ではもう AI を使うことがこれから当たり前になってくるので、だからこそ学校でもどう使うか教える必要があると思ってるんですよ。ね、あの私今福山で市議会議員もさせていただいてますけど、もう行政もどんどん使ってて、もう福山市でも職員向けの生成 AI 導入してて、文書作成とか資料作成とか、
うん、
会議の議事録の作成に活用してて、ね、でこれまでこう何時間もかかってたわけです、
はいはいはい、
その作業が、でそれが非常に短い時間でできるようになって、その分市民の方への別の対応とか、
う
ん、まあ、本当に人がやんなきゃいけないことに、
ね、
有効に時間使えるようになる。
で
なんかどうも電卓が出てきた時も暗算ができなくなるんじゃないかって言われてたらしいんですよ。でも今は暗算も学びながら電卓も使ってるから、まあ、同じように AI も考えることをやめるためだけない、やめるためじゃなくて、考える力をより高めるための道具として使うことが、まあ、重要じゃないかなと思ってますね。
でも暗算もしてないな、電卓も使ってない道具が多すぎて困ります。
そうですね、
はい、まあ、でもね、やっぱりちょっと一方使い方をこう教えてしまうと、宿題とかこう、ね、疑問などをやっぱまず自分で考えてわからないから聞こうという、はい、そこをする前に、やっぱもう AI に頼ってしまっちゃったりするんじゃないかなと、ちょっと不安にもなったりするんですけど、先生がこう使っていい場面はここだなとか、やっぱ使わ、こういうとこは使わない方がまずはいいなというのは、どんな時でしょう。
まあ、これはおそらく保護者の皆さん一番心配されてるところじゃないかなと思ってて、でもやっぱり AI が悪いというよりは、はい、どう使うかが大事だと思ってるんですよ。で例えば漢字を覚える前に答えだけ書いてくれとか、で計算問題全部 AI 解かせるとか、うん、読書感想文丸ごと書かせるみたいな、まあ、これっていい使い方じゃないと思うんですよね。まあ、自分の頭で考える時間がなくなっちゃうので、で一方で私はこういうふうに考えたけど、もっとブラッシュアップできるかとかね、で他の考え方もあるかとか、要は自分で考えた後に AI を使うっていうのは、私はこれいい使い方じゃないかな、効果的な使い方じゃないかなと思ってて、つまり考える前に使うんじゃなくって、考えた後に使う、この順番がまあすごく大事じゃないかなと思ってて、AI をこの代わりに考える存在じゃなくって、一緒に考える相手、考える材料を与えてくれる相手で、自分の思考を深める、そして進める、この両方の進化ですね、深める進化、進める進化のための相手として使ってほしいなと思ってますし、あとは子供のうちからプロンプトをどう考えるかがすごく大事だと思ってて、プロンプトっていうのはもともと促すものとか、まあ、きっかけという意味なんですけど、そこから転じてですね、 AI に対して指示とか質問を与える文章のことなんですよ。それによってこう生成 AI の出力結果のクオリティがものすごく変わっていくんですね。
それなんか聞きますよね、
非常に重要な手段なん で、ただこのプロンプトを作っていくのはコツがいるので、こう自分で考えていく必要があるんです、でここをよりレベル高く考えていく訓練とか、まあ、練習がいるものなので、実は AI 使いながらでも、自分で考える必要がある項目とかタスクっていうのは実は結構あるんですよ ね。
確かに、人間同士だったら、ほらあそこのあれで出たら、はいはいって分かってくれることも、それちゃんと言えな入れなきゃいけないですよね、
言葉の出し方次第で出てくるものが全く変わってくるので、
確かにそうだ。じゃあ先生、AI は今後授業などでもどんどん取り入れられていくようになる感じなんでしょうか。
私は間違いなく増えていくと思ってて、先日生成 AI の研修私受けたんですけど、講師の先生おっしゃってたのは、ネットショッピングが出始めた頃、実際の商品を自分の目で見れない、手に触れることができないのに、そんな画面越しで誰が買い物なんてするんだって言われてたらしいんですよ。でも今や当たり前の多くの人が利用して買ってるじゃないですか。
出始めはそうなんだよね。
だから同じように確実に AI というのは社会全体に、やっぱりこれから特に急速に広まっていくっていうふうに思ってるので、あらゆる分野で AI 活用することが当たり前になりつつあると思うんです。でそうなると、AI を上手に正しく使える人が評価される社会になると思うんです。
なるほど。
でそうなるとやっぱり子どもたちにより求められていくのは、AI が出した答えが本当に正しいのかとか、これは事実なのかとかね、フェイクじゃないのかとか、これは自分で考えたことなのかとか、人としてこの判断でいいのかみたいなことを考えられる力が必要になってくると思ってて、AI というのはたくさんの答え出してくれるけど、その中から何を選んでどう判断するかっていうのは結局人間にしかできないので、これまでの知識を覚える教育から知識を活用して判断する教育に学校教育も変わっていくんじゃないかなと思いますね。
そうか、なるほどね。まあでも保護者としてはね、もう子どもたちに AI の使い方はもう自分たちもだって最近出てきて最近馴染んでるものなので、どうまた教えてあげたりね、
そうですよね、
そこ難しいですよ。
私が子どもの頃の子育ての課題って、大人も自身も子どもの頃に似たような経験をしていて、でそれで大人になって我が子の課題にぶつかる、でも大体はなんとなく自分も通過してきた課題とか、なんかどっかで聞いたような課題なんで、知識もある程度あって子育てに生かせてたと思うんですよ、でもテクノロジーに関しては、我々が子供の頃には全くなかった世界で、しかも子供の方が覚えるのが格段に早くて、
で
うまく使えて、親を技術的に逆転してしまってるっていう課題で、まあ、これはもうスマホが登場してからもずっとそうなんですよね。YouTube も SNS も、そして今度は AI だっていう。ということは、大人もある程度のテクノロジーに対する勉強はいると思ってるんですよ。子供と一緒に、使ってみるってことがすごい大事なんじゃないかなと思ってて、やっぱりテクノロジーって使わないとわからないことだらけで、でも、使っていくと、なんとなく分かってくることも多い分野だと思ってるんですよ。やっぱ機械なので、AI は危ないから禁止ってしちゃうと、これ SNS も一緒なんだけど、子供は隠れて使うようになっちゃう可能性があって、
まあ、そういうちょっと国の話も聞きますよ ね、禁止したりすると ね、
それよりも一緒に勉強しながら楽しみながら使ってみることから出発がいいんじゃないかなと、 あとは、まあ、ちょっと繰り返しになりますけど、AI は万能の先生じゃないんですよと。
はいはい、
うん。便利な道具として付き合うように促していくこと。うん、で、自分で考えるようにしていくこと。で、あなたはどう思うのかっていうのを問いかけてあげること。うん、でそして、困った時にはいつでも、我々親がそばにいるんだっていうことをメッセージとして伝えてあげるということが、うん、まあ、大事なんじゃないかなと思いますね。
そうか。あのだから最初はやっぱこう、うん、まあ、監視という言い方ちょっとあんま好きじゃないですけど、うんうんうんうん、AI を使うときにこう保護者も一緒にこうどんな風に使ってるのかしらっていう風に見てたりする方がいいんでしょうか。
で、はい、
あと、まあ、どのぐらいの、ね、年齢から一人で使わせていいものなんでしょうかね、うんうん、今悩み相談とかする人もいるからね、
う
ん
う
ん、
あ、そうですね、うん、あの確かねチャット GPT とかジェミニとかクロードってあの年齢の利用制限あったと思うんですよ。
あ、確
かチャットGPTとジェミニは13歳だったかな、クロードが18歳だったかな、
は
あはあ、やっぱり小学生の間とか子供が小さいうちは、はい、もう保護者の方の責任のもとで一緒に使うべきなんじゃないかなと思いますね。ただやっぱり大事なのは当然年齢だけじゃなくて、
はいはい、
まあ、その子自身の判断力にもよるので、まあ、例えばですけど中学生ぐらいになれば少しずつ一人で使う機会を増やすとか、まあ、高校生では自立して活用していくみたいな、まあ、そういう段階を踏むのも一つの選択かなと思いますね。であと、まあ、時々監視した方がいいのかって聞かれることあるんですけど、はい、私はやっぱ監視することよりも対話することの方が大事だと思ってて、まあ、これは AI だけじゃなくて何でもそうなんですけど、やっぱ例えば最近 AI で何調べたのとか、まあ、どんな声返ってきたのみたいな、やっぱこう何気ないたわいない会話が子供とできる親子関係がやっぱ大事で、
うん、
で、まあ、繰り返しになりますけどこう会議よりも雑談ってずっと言ってますけど、うんうんうん、まあ、これ究極深めていくと、うん、子供が本当にピンチの時に親に頼ってくれたり、
はい、
ヘルプを求めてくれる確率が高くなるので、
そうですね、
うん、そうなるとこう最悪なことになりにくい、傷が浅いうちにトラブルが解決する確率が高くなると思ってて、
うん、
まあ、これが大事だと思ってます。で、少しちょっと広い視点でお話しすると、
はい、
時々あの日本人ってこうテクノロジーとの親和性が低いって言われることもあるんですけど、私必ずしもそうじゃないっていうのは感じてて、あの実際日本って家電製品とか、まあ、自動改札とかね、 QR 決済とか、まあ、ゲーム文化なども見ても分かるように新しいテクノロジーを生活の中に取り入れる力ってかなり高いんですよ。で、特に安全とか便利とか清潔といったこの生活の質を直接高める技術についてはもう世界トップクラスのスピードなんですね。まあ、ウォシュレットのもそうですけど、
そうですね、うん、
ただ一方で、うん、新しい技術が人の判断とか教育とか倫理とかモラルとか人間関係みたいな領域に関わってくると、
うんうんうん、
途端にこう慎重さや不安が強く出やすいんですね。
はーはーはー、
うん、でこれはね、うん、単なる国民性というよりは社会の構造的な特徴が影響している部分が大きいと感じてて、例えば日本社会って失敗に対する許容度が世界的に見て低いんですよ。
もうそれはすごい、はい、もう本当に感じるしね。
はい、で、正解をすごく重視する教育の文化もあるし。
正解って言い過ぎなんだよ、はい、いろいろと思います、はい。
はい。で、責任の所在をですね、うん、誰なのかって明確にしたい。
そうなんですよね。
そしてやっぱり同調圧力があるっていう。で、こういった要素が重なって、うん、結果として、うん、新しいテクノロジーに対しても、はい、まずリスクを考えるんですよ。
なるほど、
ね。で、まず不安を共有するっていう反応が起きやすい。うん、で、まあ、これ裏返すと、まあ、一方でも、ある意味では強みで、
はいはい、
日本っていうのは、まず使ってみるよりも、うん、ある程度安全性を確認してから社会に広げていくっていうプロセスが得意なんですね。
いや、うん、そうですよね。
なので、まあ、日本製品のサービスでは安心して使えるという評価を世界的に受けやすい反面、
うん、
側面もある。で、ただ AI のようなこの新しい技術に関して言うと、うん、まさに今その過渡期で、
そうですよ、
うん、
感じる。
ね、欧米ではまず使ってみて改善するというアプローチ強いんですよ。自動運転なんかもそうですけど、でも日本ではある程度の安全性や納得感がないと広げませんっていう傾向があるんですね。
うん、そうなんですよ。
で、この違いが結果としてですね、この新しいテクノロジーに対しては親和性が低いように見えるんですよ。
わかる。で、広げますって言った時の後は結構広げすぎて野放しというか、うん、
はいはい、
で後でいろんな問題が起こってきてちょっとルールルールルールルールっていうのが遅いっていうところあると思います。
いますね、
はい、
なので、まあ、AI がですね本当にあの整理するとまさに日本人が不安になりやすい傾向を持つテクノロジーなわけですよ。なので保護者の方が抵抗を示すとか不安になるのは、まあ、当然っちゃ当然なんで、
うんうん、
まあ、だからこそ今大事なのは不安があること自体をどうこうするかじゃなくて、
はい、
その持って当然の不安を保護者の方の中でどう整理してどう向き合ってどう扱うかなんかな、かなんじゃないかなと思ってて、その不安を今子供に使わせないという理由にするの か、それとも子供がこれから来たるこの社会に適応していくために、うん、うまく正しく使うための工夫を親子で一緒に考える材料にするのか、うん、どっちがいいとか悪いとかなくって、うん、保護者の方自身がご自身の不安と向き合って選択していく、今まさに分岐点なんじゃないかなと思います。
いやもう本当そうですよね、うん、だってほらさっきもちょっと言ったんですけどね、小学生4割の方が AI に悩みを相談したことがあるという例談も出てるみたいで、ちょっとね AI に悩みをまずちょっとなんかまあ親じゃなくても身近な人にね、はい、相談してもらいたいなとも思ったりも、
まあね、もう AI はまあ怒らないし否定しないしすぐ返事をくれる存在なんで、
でも最後にはね専門機関にお話しくださいって言うから ね、 あれは
そうそう、ね、結局 AI はねやっぱりこう共感的な言葉を返してはくれるけど、でも責任はありませんし、 その子の人生を一生背負う存在じゃないんで、ね、やっぱり重大な問題に関してはやっぱり子どもたちは保護者でもいいし先生でもいいしスクールカウンセラーでもいいし、やっぱり相談してほしいし、ね、癒しのように見える存在になっていること自体には、うん、一定の意味や効果あると思うんですよ、はいはいはい、AI が、うん、でも本当の意味での安心とか心やの傷の回復っていうのは、うん、まあ、人との関わりの中でしか生まれないと私は思ってるんで、なので私たちの学校も週2回必ず生徒たちと面談する時間を物理的に持ってるわけですよ、うんうん、やっぱり本当の意味で子どもの心を癒すっていうのは直接人が対峙する物理的な時間っていうのは絶対いるんで、
なんかよ、うん、今こそ必要になってきましたね、
はい、私たちがこれ26年間ずっとやってきた一つの答えなので、うん、なAI はきっかけではありますけど、うん、そうそう、本当の癒しではないってことも知っておいていただきたいなと思いますね。
本当です、
うん、
じゃあこれから子どもと AI ね、うん、上手に付き合う方法、まあね、注意点というか最後に先生お願いします。
はい、私3つあると思ってて、うん、1つは AI に任せる前に自分で考えるってこと、
はい、
で2つ目は AI の答えを鵜呑みにしないってこと、
うんうん、
で3つ目は困った時には必ず人に相談するっていう、
あ、本当ね、
ここは大事ですね。
シンプルですけど本当大切な、
はいはい、もうね、はい、今日の放送がそのきっかけになってくれたら嬉しいですね。
で、はい、ありがとうございました、はい、番組では親子のこと教育のことについて先生の相談も募集しております。朝生アットマーク RCC.net まで送ってください。通信制普通科福山市とクレスに校舎がありまして、2028年4月には広島市八丁堀に新校舎を開校するため今、県へ認可申請も予定されていらっしゃいます。東林館高等学校理事長の木田光平さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。